ワンポイントホスピタル。地域の皆様に常に安心してもらえる質の高い医療の提供を目指す葛城病院の先生にお話をお聞きします。ネット情報が氾濫する今、さまざまな医療情報も身近にあふれています。そんな時代だからこそお聞きしたい、現場の最前線にいる医療従事者の皆さんからの生のお声を伺っていきます。今月は消化器外科外科医師の野口浩平さんをお迎えしています。3週目になりました。野口先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はこちらの消化器外科の中で鼠径ヘルニアについていろいろと教えていただきたいと思っております。はい、はい、先生、このヘルニアも聞いたことあるのですが、鼠径ヘルニアというのはどんな病気なんでしょうか。
はい、
あの
ヘルニアっていう意味は脱出、はい、出てくるという意味なんですね。
脱出、
はいはい、で鼠径ヘルニアっていうのはこの足の付け根、鼠径部のところから膨れて何かが出てくる状態を鼠径、はい、ヘルニアっていうんですけれども、大きくですね、もう説明させていただいてよろしいですか。
はい、もちろんでございます。
大きくですね、鼠径ヘルニアっていうのは子どものヘルニアと大人のヘルニアに分かれるんですね。
はい、
あのイメージとしては子どもの病気っていうふうなイメージあると思うんですが、あの9割以上はやはり成人に今発症します。
はい、成人なんですか。成人というのは何歳ぐらいなんでしょう。
あの私たちの間では15歳以上は大人というふうに
判断します。体自体が大人になっていると、はい、そんな若い方々にも鼠径ヘルニアってなるわけですね。
はい、なりますね。
ご高齢の方には限らないということですね。
高齢者が多いんですね。多いんですが、子どものヘルニアが分からずその15歳ぐらいまで来る方もいらっしゃれば、はい、大人になってから出てくるっていう方もいらっしゃいますし、機序が少し違いますね、出てくる原因が。
これ今原因とおっしゃいましたけれども、人によってそれじゃなぜ出てくるか分からない。はい、
生まれながらにみんなちょっと難しいんですが、腹膜症状突起というものがあるんですね。はい、でそれが、改造したまま開いたままの状態でそこから出てくるのが、子どものヘルニアですね。うんうん、それは15歳20歳ぐらいまではそういう原因があると。ただ大人になって例えば60歳70歳超えて出てくるヘルニアっていうのは筋肉の隙間の弱ったところから出てくるというタイプがあります。だから、原因が違うのですが、治療法は同じようにそこをも出てこないようにするっていう風な治療になります。
なるほど。これなんかこう日頃から気をつけておくこととかね、教えてもらいたいですよね。はい、
やはり筋肉が弱いくなって出てくるということですので、はい、やはり軽い運動を心がけるとか。
軽い運動、
ただこれはヘルニアっていうのは、がんとかね、そういうのと違って、体のある程度の形がそうなる。例えば右に出る方は左に出やすいですし、はい、例えばお父さんがなられた方は例えばなりやすかったりとか、
体質とか遺伝とか
体型によると思うんですね。
出やすい体型
はあるとは思います。
なるほど。
はい、ただ出たからといって全然怖くなくて、
はい、
手術をすればすぐ治りますので、受診していただけたらと思います。
はい、手術以外の方法はあるんですか。
日本では現在のところないですね。
ないですか。
はい、欧米の方で注射でフィブリノリナゾウを打って治すという治療、報告はあるんですけど、日本も原則手術で治します。
なるほど。はい、でまたこれ私自分勝手な解釈で、まさか私は大丈夫みたいなとこあるんですよね。皆さん誰でもかもしれませんけど、
はいはい、
初期症状といいますか、もしかしたらみたいなのってどんな。
よくあるのは寝て引っ込むんだけれども、はい、立ったらこう膨れてくるっていう。
出てくる。はい、これはその足の付け根のところが膨らんでくるわけですか。
そうです。はい、
はあ、どんな膨らみ方をするんでしょう。
ゴルフボール台ぐらいの膨らみから、
はい、あります。丸い大きいポンと、
はい
はいはい、
あればもっと大きいのもありますし、
はい、
明らかに分かります。普通の方でも医療関係の方ではなくてもここ膨れてるなっていうので分かります。
なるほど。
で柔らかいです、比較的に。
これ先生ね、今その体質や遺伝もあるとおっしゃいましたけど、これストレスとかね、
はい、
そういうのもあるんでしょうか。
いえ、そういうのは関係ないと思いますね。
ない
んですか。はい、筋肉と筋肉の隙間が大きい人は出やすいですよね。であと先ほど言った腹膜症状突起が残ってる方も出やすいので、はい、
だから筋肉と筋肉の隙間を埋めるためにも運動しようよっていう感じですかね。
ただそれがなかなか難しいのでは
い、
なかなかそのどうやったら予防できるかっていうのはまだはっきりと分かってないですね。
もうじゃあいつなるかも分からない。
そうですね。
なので自分の親とか身近な こう血縁関係の人がなってたら、はい、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない、はい
は
い、
そうですね。ただ出てるからといって症状がなければ経過観察でもいいんですね、うんうん、
なるほど。
ただその脱腸ですから、そこに腸がはまってお腹が痛くなるとか症状がある方はやはり手術で治した方がいいと思います。
うん、でも今ね、あの1週目にもお話しいただきましたけど、腹腔鏡でしたっけ、
はい、
新しいその手術のやり方で、はいはい、あのできるということでね。
そうです、あの腹腔鏡であのよりあの合併症を少なく治療することができます。
はい、小さな穴だけ、穴というかね、穴をあのピッと切るんですよね、はい、小さくね。
そうです、
小さな傷で治していただくことができる、はい、いや医学は進歩してますね先生。
はい、はい、そうですね、
ありがとうございます、はい、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。